天才キッズラボ水本舞です。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。今日もいい感じで音声聞けてますね。もう本当に素晴らしいと思います。ぜひその調子で最後まで駆け抜けてくださいね。前回の音声では答えは自分の中にあるというお話をしました。誰かが決めた正解に自分を合わせようとするのではなくて、自分がそうしたいと思うことを選ぶ。で、これね、自分で決めるっていうことは人の幸福度を高める上ですっごくね、大切な要素になるんです。ある大学の調査で、学歴や年収以上に人の幸福度に関わっているのは自分で決めたと思っているかどうかだったっていう結果が出てるんですね。だからこそ私たち親が子供を幸せに生きるためのね、こうお手伝いというか、幸せに生きるために子供に何をできるのか、それって子供が自分で決める手助けをするということだと私は思ってるんですね。ただ子供が自分で決めたことを後押しするには、やっぱり私たち親自身が持ってる考え方の癖を柔軟にしていく必要があります。お母さん、俺さ、日本の学校行きたくないから、だってつまんないからさ、海外の高校に行きたいんだ。もしあなたがお子さんからそんな風に突然言われたらどうしますか？ちょっと考えてみてください。どうします？実はこれ私の知人の話なんです。彼女は海外の高校とね、驚きながらも、自分たちのお仕事を続けながら子供を海外の学校に通わせる方法って何だろうと考えて、お子さんのやりたいを実現させたんです。これもまさにどうやったらできるだろうを考える考え方の癖、思考の癖ですよね。つまり子供の選択を叶えるためには、私たち親自身が時に自分の思考の癖、考え方の癖、まあ思い込みっていうのもありますよね。これを壊さないといけない場合があります。もちろん迷いもあります。葛藤もありますよね。それでも自分の知っている常識や世間一般で言われる正しさと、目の前にいる我が子のその決断を比べた時に、目の前の我が子を選べる柔軟さ、これをね、やっぱり手に入れる必要があるんじゃないかと思うんです。まあもちろんね、本当も鍛錬ですよ。一筋縄じゃいかないです。きっとね。まあ、だからこそ時間をかけてその柔軟さって身につけていくものですし、迷った時にあなたの背中を押してくれる仲間がいると安心ですよね。そういう意味でこの講座には時間、そして仲間という2つの大事な要素が揃っているので、安心して学んでいただければと思います。さて、前置きが長くなりましたが、今回のテーマ、正しい比較力を手に入れよう。自分やお子さんの何々したい、これをね、選ぼうとすると時にやっぱり気になっちゃうのが世間とか常識、普通はみんなみたいな、まあ、基準なんじゃないかなって思います。特に私たち日本人は人の目を気にする民族ですよね。和を乱すことを嫌う民族です。相手の気持ちを想像する、これね、私日本人の特技だと思っていて、だからこそかゆいところに手が届くおもてなしや丁寧な仕事ができるんですよね。つまり長所でもあると思うんです。ただその空気や人の心を読もうとするところがあるからこそ、自分の答えと、じゃあね、もっともらしいみんなの答え、この2つの答えがぶつかった時に、なんかこう2つの答えを比べてね、自分がもしかして間違ってる、自分がもしかして和を乱してる、なんていう気持ちになりやすいのかもしれません。それでね、これはもう安心してください。予言させてもらいます。先に予言しておきますよ。これから受講ねされていて、講座を受講してて、あるタイミングできっとあなたも、 他の人は成長してるのに私成長してないって感じる時が来るんじゃないかなって思います。私は大したこと言えない、私は何々さんほどできてないんですけれど、いやもう私だけ全然できてなくて恥ずかしいんですけれど、他のお母さんと自分を比較してできてないところに目を向けて、どうしてって決意して講座を受けたのにどうして私こんなにも変わってないんだろうって落ち込むこともあるかもしれません。まずね、安心してほしいのが、過去私の講座を受けてくれた人の多くが必ず1回は他の受講生さんとの比較で落ち込むんです。だからもしかするとあなたも他の人から見たらね、あの人はいいなって思われてるかもしれないよっていうこと、もう自分が気づいてないだけなんですよね。だからもう本当によくあることだから、比較すること自体はね問題じゃないんです。その上であなたにやってほしくないのは、比較して自分にダメ出しをすること、もうこれは良くない比較なんですね。よく比較自体をしちゃいけないよっていう意見もあるんですけれど、比較って私は自分の本音に気づくチャンスだと考えています。あの人はできていいな、私はできてなくてダメだな、これは以前この音声講座でもお話しましたが、自分責めダメ出しですよね。この自分責めダメ出しは、原因は私以上になっちゃうから成長を止めてしまうんです。そうじゃなくて、そう感じた理由を考えてほしいんですね。で、これは私の例です。私の例をご紹介します。私もね、こうやって個人でお仕事をしていると、もっと活躍している仲間と自分を比べて、あ、いいなって思うことがねあるんです。ちゃんと、でもそこで、あ、いいなって思うとね、まあこれ何も考えないで、あ、いいなだけで終わらせちゃうと、比べて相手を妬んじゃったりとか、あるいは自分のできてないところが気になり始めちゃうんですよね。そうではなくて、あ、いいなって思った理由は何だろうって考えます。で、その時は私の仲間が本を出版して、まあ、書店のランキングで1位を取ったよっていう、まあ、報告、まあ、その投稿を見たんですね。で、その投稿を見て、あ、いいなって思ったっていうことは、私も本当は本を出して書店ランキング1位を取りたいって思ってるのかもしれない。で、そこでもう一度自分に聞いてみます。本当にそう思ってる？あなたはどうしたい？って。本を出したい？1位を取りたい？じゃあ今すぐ本出したい？っていうふうに自分に聞いてみるとね、はいって別に2つ返事にはならないんですよ。で、それはなぜかっていうと、私は決して本を出したいわけではなくて、もっと多くの人に天才性を伸ばす子育てについてお伝えしたいっていうふうに思ってるっていうことが分かったんですね。だからあくまで本っていうのはツールの一つであって、まあ、その本のツールを使ってね、多くの人に考えを届けられてる彼女が、だから羨ましかったんだなっていうふうに気づけたんです。ということは、何が何でも本を出したいわけではない。そうだったら本を使わずにどうやって多くの人に天才性を伸ばす子育てのことを伝えられるだろう。これが自分がこれから何をするかっていうことですよね。つまり最初は相手と比べることからスタートしましたけれど、なんで比べてこういう気持ちになったんだろう、本当に自分ってそう思ってるのかな、じゃあ本当は自分はどうしたいのかなっていうふうに自分になぜと問いかけることによって、自分がこれから何をするかに気づくことができたんですね。つまり比較って自分を責めるためにするんじゃないんです。比較して感じた気持ちを、なんでそう思うんだろうと見つめて、自分の本音に気づくための大切な機会なんです。なぜって本音に気づけたら、もうね、まずはもうそれで十分です。あ、そっかって、私いいなって思ってたんだね。そっかそっか、天才性を伸ばす子育て、もっとたくさんの人に知ってほしいと思ってるんだよね。そうやってね、自分にいい子いい子してあげてください。そしてもしですよ、気持ちに余裕があったら、じゃあ私はどうしたいって自分に問いかけてみてください。まずはどんな気持ちも、あ、そう感じたんだ、うんうん、正直に話してくれて嬉しいよ、ありがとねと受け止める。 そこからじゃあ私はどうしたいんだろうと問いかける。この2つのステップで私たちは比較、比べることを自分の本音に気づき、成長するための機会に変えていくことができます。もしかするとね、まだ今のタイミングではこの音声の内容ピンとこないかもしれません。でももし未来のあなたが誰かと自分を比較して自分が全然できてない気持ちになった時は、今日のこの音声を聞き直してみてください。あ、なんか比較、比べることに関するこういう音声があったな、もうね、そのことを覚えておいてもらうだけでも大丈夫です。 OK ですか？さあ、いよいよ講座の開講が近づいてきました。次回の音声が講座前の最後の音声となります。この講座を通してあなたにどうしても伝えたい大切なメッセージをお届けしますので、楽しみにしていてくださいね。それではまた次の音声でお会いしましょう。天才キッズラボ水本舞でした。ここまで音声を聞いていただきありがとうございました。いつも応援しています。